リスナーの皆さん、もし今、職場で誰かがあなたに対して、理由もなくひどく冷たい態度をとっていると想像してみてください。
結構よくある嫌なシチュエーションですよね。
そうなんですよ。で、一番最初の自然な反応って、私何か悪いことしたかなって自分を責めることじゃないですか。
間違いないですね。どうしても自分の中に原因を探してしまいます。
ですよね。でも、もしその謎の冷たさが、実はあなたが何かを信じられないくらい正しくやっているという明確な証明だとしたらどうでしょう？
それはかなり視点がひっくり返りますね。
はい。今日はですね、私たちが日常で直面するこの見えない壁をどう突破するか、徹底的に深掘りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。特定の人から理不尽にきつく当たられるっていうこの現象に直面した時、多くの人が自己嫌悪に陥ったり、行動を萎縮させたりしてしまうんですよね。でも今回取り上げる資料は、その人間関係の力学を全く逆の視点から解体してくれているんです。
しかも驚きなのが今回のソースなんですよ。ハーバード大学の心理学の論文とか、シリコンバレーの最新のリーダーシップ理論とか、そういうものじゃないんです。
はい、そこがすごく面白いところですよね。
愛知県の豊田市とか岡崎市の周辺を拠点にされているフェニックス愛知という地元のバドミントン教室のブログ記事なんですよね。現場のリアルな指導記録なんです。
いや、スポーツの現場って人間関係の摩擦とか心理的な駆け引きが極めて高い純度で立ち現れるすごく特殊な環境なんですよね。
確かにごまかしが効かない世界ですよね。
そうなんです。だからこそ、そこで何千回とシャトルを打ち合う中で見えてきた生きた言葉っていうのには、机上の空論にはない圧倒的な説得力があるんです。
今日のこの深掘りのミッションはズバリ、他者の嫉妬に未来を支配されず、真の信頼と居場所をつかみ取るための心の処方箋を解読することです。
はい、情報過多でどうしても他人の顔色ばかり気にしてしまう現代において、すごく重要なテーマになりますね。
ええ、どうすればブレない強固な芯を持てるのか、このバドミントン教室の哲学から現代の生存戦略を一緒に読み解いていきましょう。
早速なんですが、この資料の核心の一つは、理不尽にきつく当たってくる人を弱い人と定義している点にあるんです。
弱い人ですか？
はい、彼らがなぜあなたに対して冷たくするのか、その根本的なメカニズムを知ることが第一歩になります。
ちょっと待ってください。理不尽にきつく当たってくる人を弱い人と呼ぶのって、少し直感に反しませんか？
と言いますと？
だって現実の職場とかチームではそういう冷遇をしてくる人の方がむしろ声が大きかったり、その場での権力や影響力を持っていたりしますよね。なぜ彼らを弱いって表現するんでしょうか？
なるほど。そこなんですが、役職とか発言力があることと心理的に強いことは全くの別物なんですよ。
ああ、なるほど。外側の力と内波の強さは違うと。
ええ。この資料が指摘する弱い人というのは、その環境に適応するために自分の感情を押し殺して、上の人間に媚びを売り、相手の顔色を伺うことで自分の居場所を確保してきた人のことを指しているんです。
つまり自分を小さくして我慢することで生き残ってきた人たちということですね。
その通りです。
じゃあ、そんな彼らがなぜ特定の誰かにだけ突然牙を剥くのか、例えばこういうことでしょうか？
はい、どんな例えでしょう？
ある社員が自分の居場所を作るために、もう5年間ずっと上司の全然面白くない冗談に愛想笑いをしてきたとしますよね。
はいはい、よくある光景ですね。
自分の意見も言わずに必死に機嫌を取り続けてきた。そこに新入社員が入ってきて、上司の冗談なんて完全にスルーしているのに、仕事の成果とか実直な姿勢だけで「お前いいやつだな」みたいに自然に評価されているのを見てしまった。
ええ。
その時、5年間愛想笑いで魂を削ってきたその社員が、その新人に抱くドス黒い感情、これですか？
正確にその通りです。素晴らしい例えですね。
いやー、想像しただけで怖いですね。
その愛想笑いをしてきた社員の怒りは、新入社員の態度が悪いことに向いているわけじゃないんですよ。
違うんですか？
はい、彼らが本当に直面して怯えているのは、自分が欲しくてたまらなかった評価や承認をなぜこの人は媚びずに手に入れているのかという事実なんです。
うわー、それはきつい現実ですね。
そうなんです。自分が5年間積み上げてきた我慢とか魂を売るような努力が、実は全く無意味だったかもしれない。その痛烈な現実から目を背けたいがために相手を攻撃するわけです。
なるほど。純粋な嫉妬であり、 自分の過去の生存戦略を否定されたくないという強烈な自己防衛の表れなんですね。
その通りです。まさに未処理の感情の露出と言えます。
理不尽な態度を取られる側からすると、どうしても私の仕事のクオリティが低いからだとか、私の話し方が言い間違いだったからだって、つい自分の中に原因を探してしまいますけど。
ええ、そう思いがちですよね。
でもそれは大きな勘違いだということですか。
はい。相手の冷たさは、あなた自身の価値や能力の欠如を証明するものでは決してありません。
相手の問題なんですね。
ええ、それは相手の心の中にある未処理のコンプレックスが表に吹き出てきただけのことなんです。自分が喉から手が出るほど欲しかった扱いをごく自然に受けているあなたを見て、彼ら自身の古傷がうずいている状態ですね。
なるほど。理屈はすごくよくわかりました。相手が勝手にコンプレックスを刺激されて嫉妬しているだけだと。
はい。
でも、だからといって、じゃあ気にしませんってスパッと割り切れないのが人間ですよね。
そうですね。感情を持った人間ですからね。
実際に職場で露骨に避けられたり冷たくされたりすると、やっぱり、ああ私ここにいちゃいけないんだとか、嫌われているんだって自己防衛本能が働いてしまいませんか。結局自分から身を引いて行動を止めてしまうと思うんです。それを乗り越えるのって至難の業に思えるんですが。
そこがまさに一番の難所であり、この資料が運命の分岐点と呼んでいる部分なんです。
運命の分岐点ですか。
はい。ここで非常に興味深い事例が紹介されているんです。このブログにはレンという AI 指導者による特別機構というすごくユニークな構成の回があるんですが。
AI 指導者ですか。面白いですね。
そこで鈴木選手という実際の選手の心の動きが詳細に分析されているんです。
その鈴木選手は具体的にどういう状況だったんですか。
彼女もまさに特定の人から冷たい態度を取られて、自分は嫌われているのかなと深く葛藤したんです。
やっぱりそうなりますよね。
はい。通常の思考回路なら、これ以上傷つきたくない一心で、もうあのアドバイスをお願いするのはやめよう、自分から引こうと行動を制限してしまいますよね。
ええ、私なら絶対にそうします。波風立てたくないですから。
でも鈴木選手が選んだのは違ったんです。彼女はそうなった時にいちいち反応せず、変わらずお願いしていくスタンスで突き進むという道を選びました。
変わらず突き進む。いや、でもそれって相当な精神力が必要ですよね。
そうですね。
冷たくあしらわれているのに、それでも教えてくださいって自分から向かって生き続けるってことですか。
その通りです。ブログ内ではこれを、でも、進むという言葉で表現しています。
でも、進む。力強い言葉ですね。
なぜこれが重要なのか。もし相手が不機嫌だからという理由で自分の行動を止めてしまったら、それは自分の行動の決定権を他人の感情に完全に明け渡してしまったことになりますよね。
演習台にしてしまっているわけですね。
まさにその表現がぴったりです。こういう理不尽な対応をされることも、傷つくこともある。でも、自分は強くなりたいからお願いする。でも進む。
ええ。
こうやって本来の目的を見失わずに行動を続けることだけが、他者の感情に支配されない強固な芯を作り上げるんです。
相手の機嫌で自分のハンドルを手放さない。すごく本質的です。ただ、ここで一つ疑問が湧くんです。
何でしょうか。
そうやって媚びずに相手の不機嫌を無視して、でも進むを貫いたとして、最終的にどうなるんでしょう。
と言いますと。
ただの空気を読まない厄介な人としてチーム内で孤立してしまうリスクはありませんか。媚びて機嫌を取ることが信頼につながらないのだとしたら、本当の信頼って一体どうやって構築されるものなんでしょうか。言葉たくまに立ち回ること先のテクニックよりもっと泥臭いものなんでしょうか。
いい質問ですね。多くの人が信頼を、空気を読んだり相手の機嫌を取ったりした対価として得られるポイントカードのようなものだと勘違いしているんです。
はいはい、機嫌取りポイントみたいな。
ええ、しかし資料はこの本質的な信頼の構築についてとても生々しい事実を提示しています。真の信頼を形作る4つの要素というのがあるんです。
4つの要素教えてください。
まずベースにある1つ目は日々の実直な向き合い方、つまり姿勢の積み重ねです。
姿勢の積み重ね。それは単に毎日挨拶をするとかルールを守るみたいな表面的なことではなくて。
ええ、もっと深い部分です。例えば周囲がどれだけ冷ややかな視線を送ってこようと、自分がやるべき練習や仕事に対して一切手を抜かずに向き合っているか、その行動の継続が2つ目の要素です。
なるほど。周囲の反応に左右されずにやり抜く力ですね。確かに周りはそういうところを見ていますよね。
そうなんです。 ただ、それだけではまだ決定的な信頼には至りません。ここで重要になってくる3つ目の要素が、逃げたなかった時間です。
逃げたなかった時間。理不尽な圧力を受けたとき、人は無意識にそこから逃げ出そうとしますもんね。
ええ、その風圧の中で踏みとどまり続けた奇跡が、その人の真の強さの証明になります。そして、資料が最も高く評価している4つ目の信頼の証、それが、折れながらもまた立った回数なんです。
折れながらもまた立った回数。傷つかない無敵の強さじゃなくて、ボロボロになって倒れたのに、それでもまた自分の足で前を向いて立ち上がった、その事実そのものが信頼に変わるということですか？
そういうことです。ちょっと想像してみてください。
はい。
理不尽に冷たくされて、心が折れて落ち込んでいる。それでも翌日、またコートに立って、お願いしますと、まっすぐに向かってくる選手。
うわー、それは胸を打たれますね。
そんな姿を何度も見せられたら、最初は冷たくしていた人間でさえ、あるいはその一部始終を見ていた周りの人間も、その圧倒的な事実の前に一面置かざるを得なくなりますよね。
確かに。こびへつらって得た行為は、相手の気分次第でいつでも失う借り物の評価に過ぎないですね。
ええ。
でも、折れても折れても自力で立ち上がったという事実は、誰にも奪えない自分だけの実績になるんですね。だから、それが本質的な信用に変わるんだ。
その通りです。まさにそれが真の信頼の通貨なんです。
いやー、深いですね。でも、やっぱりまだ引っかかる部分があるんです。
何でしょうか。遠慮なくどうぞ。
どんなに強い意志を持った人でも、たった一人でその理不尽な風圧に耐え続けて、折れてもまた立ち上がるのって限界がありませんか。
はい。
鈴木選手がその、でも進むを選択し続けられたのって、本人のメンタルタフネスだけじゃない、何か決定的な環境の力があったんじゃないですか。
ほう。
これってサーカスの空中ブランコに似ていると思うんです。
空中ブランコですか。面白い視点ですね。
ええ、選手が何十メートルも高いところで思い切って手を離して大技に挑戦できるのって、絶対に落ちない自信があるからじゃないですよね。
ええ、失敗する可能性は常にありますからね。
そうなんです。万が一失敗して落ちても、下で確実に受け止めてくれる巨大な安全ネットがあるって分かっているからです。
なるほど。
もしこのネットがない状態で、勇気を出して飛べとか、気にせず進めって指導者が言うのは、ただの無茶ぶりというか、残酷すぎますよね。
実に鋭い視点です。そして完全にその通りなんです。
やっぱりそうですか。
はい。この深掘りのもう一つの核となるのが、まさにその巨大な安全ネットの存在なんです。鈴木選手が恐れずに前に出られた背景には、中島さんという指導者のある強烈な覚悟がありました。
中島さん、一体どんなネットを張ったんですか。
中島さんは悩む選手に対してこう言い切ったんです。居場所はここにある、骨は俺が拾ってやる、だから思い切り行けと。
骨は俺が拾ってやる、ものすごい覚悟の言葉ですね。
ええ、ここで重要なのは、これが単なる甘やかしや、大丈夫だよ、君は悪くないよ、という優しい慰めではないということです。
慰めではない？
はい。お前が外でどれだけ理不尽な目に遭おうが、お前の居場所は絶対にここにある。そして、お前が前に出て最悪の事態になったとしても、最後の責任はすべて指導者である自分が持つ、という指導側自身の退路を完全に断った宣言なんです。超強力な安全装置ですね。
うわぁ、それは強烈だ。自分が傷ついた時に一緒に被害者になって同情してくれるんじゃなくて、死にはしないから思いっきり言ってこい、責任は全部俺が持つって背中をバンと叩いて送り出してくれる絶対的な拠り所なんですね。
その通りです。さらに驚くべきことに、中島さんはこの理不尽な冷遇という状況に対して、心がたくましくなるタイミングですとまで言い切っているんです。
え？ちょっと待ってください。それって一歩間違えるとすごく危険じゃないですか。
どういうことでしょう。
だって選手がいじめに近い冷たい態度を受けて苦しんでいるのに、ラッキー、今が成長のチャンスだ、強くなれって突き放すのって、いわゆる有害なポジティブ思考というか、無理な根性論の押し付けになりませんか。
まさにそこが安全ネットの有無で意味が180度変わる部分なんです。
どういうことですか。
もし骨ま拾ってやるという絶対的な居場所の保証がない状態でそれを言えば、おっしゃる通り、ただの有害な精神論です。
ですよね。
しかし、中島さんはその強固なネットを張った上で、 あえてその痛みを被害者意識の中に逃がさないようにしているんです。
つまり、私はかわいそうという物語に選手を叱らせないということですか？
その通りです。理不尽に冷たくされたという出来事を行動を止める言い訳や撤退の理由にさせないんです。
なるほど。
絶対的な安全基地があるからこそ、その理不尽な圧力を前進するための燃料に変換させることができる。単なる根性論ではなく、痛みをエネルギーに変える見事な教育的設計の価値がここにあるんです。
ああ、なるほど。ネットがあるからこそ、恐怖という重力を条約力に変換できるわけですね。
まさにそういうことです。
いやー、愛知県のバドミントン教室、とんでもない次元で人間を育成していますね。あの小さなコートの中で、これほどまでに普遍的な人間の本質とリーダーシップの真髄が体現されているとは思いませんでした。
本当にそうですね。今日は特定の誰かから理不尽に冷たくされるという見えない壁の正体と、その突破口に続いて深掘りしてきました。
ええ。相手の冷たさは、あなたの価値の欠如ではなく、相手自身の未処理の嫉妬の表れであること。そしてそれに直面した時に、相手に人生のハンドルを渡さず、でも進むことの重要性。さらにそれを支えるのは、骨を拾ってやるという絶対的な居場所の存在でしたね。
はい。他人の嫉妬や理不尽な冷たさに支配されず、自分の姿勢を貫くことの美しさと力強さを教えてくれる素晴らしいソースでした。
リスナーの皆さんも、今まさに職場で鈴木選手のように冷たい風圧にさらされている側だとしても、あるいは中島さんのようにチームを導くリーダーの立場だとしても、今日見えてきた力力学は目の前の壁を打ち破るための強力な武器になるはずです。
ええ、どんな環境でも他人に振り回されず、自分を見失わずに生きていくためのとても普遍的なアプローチですからね。
では最後に、今回のソース全体を踏まえて、あなたに一つ一歩踏み込んだ新しい視点をお渡しして終わりにしたいと思います。
はい。
次に、誰かから理由もなく理不尽なほどを冷たくされたり、きつく当たられたりした時、傷ついて自分を責める代わりに、ちょっと立ち止まってこう考えてみてはどうでしょうか。ああ、この人は今私の中に自分が喉から手が出るほど欲しい何かを見つけてしまって、それにひどく怯えているんだなと。
なるほど。
だとしたら、あなたが浴びているその理不尽な冷たさや嫉妬の風圧こそが、実はあなたの潜在的な価値や魅力が本物であるという世界で一番正直な証明だと言えないでしょうか。
素晴らしい視点の転換ですね。
次からあの謎の冷たさを感じたら、どうか怯えずに、それを誇り高い勲章として受け取ってみてください。そして、でも進む。あなたの歩みを止めないでくださいね。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。